原作がゲームだというのは一応わかるが、1、2、共に遊んだことがないのと雑誌などで記事を熟読したことがないので、ほぼ真っ白なキャンバス状態で視聴、人間性の属、アニメスタッフに関してもオープニングでシリーズ構成が吉田玲子さんで音響監督が岩波美和さんのあたりに注目した。脚本が吉田さんなら期待できるだろうし、岩波さんのキャスティング傾向を振り返ってもみた。肝心の監督である川崎逸郎さんに関しては好きな作品とそうでない作品が自分の中で見事なまでに乖離しているので、今回は果たして。原作に対する知識もキャスティングもどっかで見た程度の人間なので、スタッフから入ってみた次第であります。オープニング映像はとにかく名前ばかり見てたんで記憶に残ってない。失礼。歌に関しては名前を見て、ああと少し反応をする。本格的な評価は次回以降に持ち越し、たままかも。多分悪くはないと。ところで酒が入っているわけでもなく、薬が効いているわけでもなく、低血圧でうんぬんじゃないのにベッドに人が入り込んでも気がつかないシチュエーションは男性キャラにも女性キャラにもあるんだけど、みんな眠りが深くてせんましいな。コメントに困ったのでせんまし意図しておく。主人公の神倉博樹が桜井貴博さんなのは即わかったが、大鳥センエリスは一瞬どこの新人と思った瞬間になぜか香織さんだと気がついた。ちょうど録画してあったエウレカ7も見た後だったので、どうにもエウレカの印象が強い。普通の高校生としては味はあるが、それ以上のことは今後の成長次第かと。ヒロインにどうやら交通事故による心の傷、トラウマ、PTSD、あれこれがあるというのは理解できた第1話。赤信号に関しては普段から苦手であるが、今回はいろいろ重なったので特別大きな反応が出たということなのだろう。問題は主人公がそのことをいつから認識し、またそれに対して今まで何をしてきたかということ。急に今から始めますってのも不自然だが、過去から現在に至る描写も含めまだまだこれから。でも冒頭は過去の屋上での告白の夢回想から入っているので、あまりお話的にあっちこっちするのも心配の種。しかし年齢がわからない大人が多いな。主人公の教師じゃないけど美術部のことって今一つわかりづらい。そうそう、彼が絵を描かなくなった理由も今後の回収課題。彼がもう一度筆を取るときこそエリスの赤、つまり血の色に対する恐怖が取り除かれることにつながるのだろうか。ラストは過去に告白した女性と再会。次回に続くというベタな引きでしたが、予告のセリフは秀逸。そうか、50メートル以内でか。エミ、理事長に少しときめいたが、顧問も含めてみんな代理か。年齢や経験その他を埋めるため意味でも代理の肩書きなんだろうけど、どの程度の仕事をしているのか気になった。結局ゲームの場合、共通ルートや一部個別ルートの合間に出てくる伏線の数々は、各キャラの個別ルートに入ればわかるようで済まされるが、アニメの場合はそうもいかない。深いところまで入らないキャラの伏線はそのまま投げ出されて、伏線足りえないわけです。マルチシナリオのゲームが面白いのは、あっちでわからなかったことがこっちではわかった。分岐、確定後はひたすらそのキャラの物語を楽しめた、等などの一面もあるでしょう。今回の第1話が今一つ名を話に感じたのも、アニメ独自のシナリオとして固まっていないってことなのかも。ですね。キャンバス2から虹色のスケッチから、イゲタキャンバス 201PS。エンディングの映像というか画像はちょっとツヤっぽかった。けど興奮するほどでもないのが微妙。でもありだと思います。